こんにちは、タキです。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換え、引き寄せの法則など人生楽に楽しく生きていくために役立つ情報をシェアしていきます。私の最近の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしておりますので、興味がある方はぜひそちらもチェックをしてみてください。最近、ヨガ哲学で生きづらさを解消する方法という Kindle 本を出版いたしました。そちらも生きづらさを解消するのにとても役立つ内容になっていますので、よかったら手に取って読んでみてください。詳細はラジオの概要欄、リンクを貼っておきます。今日のラジオテーマは、リタは究極のリコというお話をしていきますと、その前にですね、最近スタンド FM のレター機能を使って、お手紙をいただくことが増えてきていまして、いつも聞いてくださっている皆様ありがとうございます。そしてレターをね、お便りくださった方もありがとうございます。で、少し前のラジオでも言ったんですが、スタンド FM のレターって返事がねできないんですよね。私からテキストでの返事ができないので、こうやってラジオで、少しお返事をさせていただくという形になるんですが、なんかレターをもらうと、どこまでそのレターをね、レターの内容をみんなにシェアしていいものかといつも悩んでいてですね、まあコメントだとみんな見れるところなので、まあ特に気にしないんですけれども、レターっていうのはよりこう、で、私しか見ないような仕組みになっているので、他の人に見られたくないからお便りなのかなとかっていうところを、考えてしまい、いつもどの程度ラジオでシェアしていいものかと、少し考えております。最近はそうですね、ラジオの感想をいただいたりとかすることが増えていてですね、なんかこの間、折れない心の作り方というテーマでラジオを更新したんですが、でそちらに対する感想ですね、いただいていて、私は些細なことで動揺しやすいです。例えば子供が熱を出すとか、急な予定が入るなど予期せぬ出来事に見舞われるたびに気持ちが揺れて無駄に疲弊してしまいますという、ことだったんですけれども、まあ、ここに関してですね、ちょっと、まあ、アドバイスというか、こういう練習をするといいんじゃないかなって思ったことがあったので、先にそちらをシェアしていきたいんですが、揺れてる時ですね。揺れてるだけだと、周りが見えなくなるんですけど、あ、今自分揺れてるなって視点を切り替えると、視野が広くなるんです。これはね、私が本当にヨガを割とまだし始めぐらいの、ヨガの哲学を学び始めぐらいの頃に、ヨガの哲学を学びたいから、ヨガの哲学をメインで教えてくれるヨガスタジオを探して、スタジオジプシーをしてですね、いろんなところを渡り歩いていた時に、出会った、その時の先生から聞いて、ああ、なるほどって思ったことなんですけど、こう、私たちの自分の中には二人の、自分がいるんですよって、こう揺れる自分と常に揺れずにそれを見ている自分っていう二つの視点があるからこそ、自分の感情が揺れてるっていうことに気づけるんだよって。これが両方揺れてたらどっちが揺れてるかわかんないんですよね。だから揺れてるっていうことにすら気づけない。なのでヨガをするときは、揺れない視点の方になって自分を見守ってあげるっていうことを練習していくと、すごく体だけじゃなくて心も安定していくよっていう、そういうお話だったんですけど、まあちょっと私なりにね、表現は変えているんですが、だからこう予期せぬ出来事で気持ちが揺れてしまうっていう瞬間は、こう感情が揺れてるんですね。わあどうしようみたいな感じで揺れてるんだけど、あ、揺れてるって思ったその瞬間に意識をその揺れない自分の方に切り替えてあげると、少しね揺れが収まるんですよね。なんか、あ、今自分はちょっと動揺してるなとか慌ててるなっていう風に客観的に見ることができます。 もう問題って当事者よりも第三者の方がね、落ち着いてよく見れるっていうことがあると思うんですけど、そういうことを自分の中でするっていう感じですかね。なので、よかったらぜひこの自分を客観的に見る、揺れない自分の視点で自分を観察するっていうことを練習してみてください。ちょっと前置きが長くなりましたが、今日の本題ですね。リタは究極のリコというお話に入っていきます。私はよく自分がやりたいこと、自分が引き寄せたいと思っていることを、リタの視点で見るようにしてみましょうっていうことを伝えてます。例えば宝くじが欲しい、100万円が欲しいって思ってるだけだと、その願望ってなかなか実現しないんですね。なんですけど、例えば自分が何々をするために100万円必要とか、私がこの100万円を手に入れることで、例えば、自己投資で何かを勉強しに行きますと。で、その勉強しに行くことで自分が成長して他の人たちにも役立ちますとかっていう風に、いかにその100万円というお金のエネルギーを循環させて、自分だけじゃなくて自分以外の人たちにも豊かさが巡っていくのかっていう視点まで考えられると実現しやすくなる。なのでリタという視点をぜひ意識していこうねっていうことを話しているんですが、ね、このリタの視点にて、リタの行動ですね、人のためになることをしようという、行動っていうのは結局は自分のためなんですよ。人のためとは言ってるけれども、巡り巡って自分に返ってくるものなんですね。まあ、わかりやすいのはもうすぐ返ってくるものですね。大丈夫ですかって人に声をかけるとか、少しこう体が不自由な人が来たら座りますかって席を譲ってあげるとかね、するじゃないですか。これってまあリタの行動ですよね。その人のためを思って声をかける行動なんですが、この時にその声をかけたね、自分に起きてる反応っていうのが、実は、幸福、幸せホルモンがその声をかけられた人よりも声をかけた側の方が長時間続くっていう、そういうデータが、出ているんですよ。なので人のためにってする行動が結局自分を幸せにしてくれるわけですね。私の、潜在意識書き換えメソッドのメンバーさんで、マッサージを、アロマトリートメントとかをしたいっていう人がいて、で、実際今そういうサロンを開くためにね、練習をして頑張っていらっしゃるんですけれども、そういうのもやっぱりこうマッサージをすることによって、マッサージを受けてる側が幸せになるのはもちろんなんですけど、マッサージをしてる側ですね、マッサージをしてる側も幸せホルモンが分泌されていくっていう、そこが本当にね、素晴らしいですよね。マッサージってまさにこうリタというか、その人のために尽くす行為だけど、尽くされてる側よりも尽くしてる側の方が幸せになるという、これはもう本当にものすごいことだなって、こう 人と人とのこのつながり、その大切さが、感じられる話だなっていうふうに、感じています。で、私の直接の知り合いというよりかは、私の夫の知り合いの人なんですけれども、ちょっと最近ね、近所で工事してるので工事の音が入ってるかもしれないんですが、夫のね、知り合いの方で、すごいこう、社長さんなんですけど、お金がたくさんこう回ってる社長さんがいてですね、で、ただこのままだと、こう税金が持ってかれるというか、税金をたくさん払うだけになるから、財団を作ると言って、いろんなこう大学生のための奨学金の財団だったり、音楽の、財団だったりとかって、なんかいくつか立ち上げている人がいるんですが、この、ね、財団を作るって、まあ一般人ではちょっとこうだいぶ遠い話に聞こえますけど、なんかの本を読んだ時に、究極のお金持ちは最終的に財団を作るっていう、そういうことが書いてあって、お、なんか知り合いにそういう人がいるなと思ったんですけど、でもこのね、財団を作るとか、あとは、まあ、財団を作らないまでも、やっぱりお金がすごいこうたくさんある人って、最終的には 寄付をしたりとか、あとは投資ですよね。株式とかじゃなくて、なんて言うんだろう、なんかビジネスをしたい人たちにお金を出してあげるみたいな、そういう感じの投資で、まあ人のためになることにお金を使うようになっていくんですよね。最初はこう、あの車が欲しいとか、こんな家に住みたい、こんな服を着たい、こういうものを食べたいってい う、こう自分の欲を満たしていくところから、やっぱりお金が有り余ってると、そういう自分の欲を満たすことに飽きてきちゃって、もっともっと他のことにお金を使おうっていう風に意識が切り替わっていくのかなっていう風に、感じました。それでその財団を作るっていうことも、ね、財団を作って、その財団が、例えば大学生、勉強したいけどお金がないみたいに言ってる大学生の奨学金を出してあげるとかっていうので、まあ世のため人のためにこう循環させていく、経済を循環させていくっていう活動をして、でも結果的にその本人が満たされるんですよね。自分がそういうことをしているっていうことで、善行を重ねたっていうことでの、満足感というかね、満たされる感覚があったりとか、あとはその財団を作ると税金がねかからないらしいですね。なのでただこう自分が稼いだ分、どんどんどんどん毎年税金が高くなっていくんじゃなくて、財団を作ることによって、本来だったらこう税で取られるところが、そっちの方でお金が回るようになっていくっていう、そういう仕組みが出来上がるようでして、うん、なんかこの利他のための行動っていうのは、結局究極的な利己に、つながるというかね、自分に戻ってくることなんだよなっていうのを改めて感じたので、今日はこのテーマでお話をシェアしてみました。まあ、そのね、人のために何かをするためにはやっぱり自分の幸せのコップを満たしていかなきゃいけないよっていうことも言ってます。なので、まあ、バランスなんですよね。人に席を譲ることで自分が幸せを感じる、イコール自分の幸せをのコップを満たすっていうことにもなるし、だから自分のコップの水を減らさない程度に人のためにするっていうことから始めると、利他の行動もできるし、それで自分の幸せコップが満たされていく、そしてそのうち溢れてきたら、それをどんどんどんどん周りに広げていくっていう風に、こう倍々の活動に広げてつなげていけばいいのかなっていう風に考えました。ですので、ぜひ自分はこんなことをしたい、こんな自分になりたいって思った後は、じゃあその次のステップとして利他の視点ですね。私がそうなることによってどれだけの人が幸せになるかなっていうことを少し考えてみてください。では今日のラジオはここで終わりにしたいと思います。今日も最後まで聞いていただきましてありがとうございました。